どうも、コンサルタントゆうとです。会話術セミナー特典、複数会話で好きな子を落とすための6つのテクニックということでお話しさせていただこうと思います。はい、改めましてですね、会話術セミナー動画版ゲットしていただいてありがとうございます。もちろんセミナー内にですね、こう恋愛会話の本当に大事なところ、体系的な流れであったりだとか、細かいテクニックなんかもですねお話しさせていただいてまして、かなり僕のこれまでの恋愛活動の大事な部分だけをですね、こうギュッと凝縮して詰め込んだといった内容になってますので、ぜひですね、こう何度も何度もその繰り返しして、その体系的な流れであったりだとか、細かいテクニックなんかをマスターして、そしてですね、狙った子も、掘りさせてほしいなというふうに思います。なので、ぜひですね、こう、実践してくださいということなんですけど、今回はですね、またそのセミナーの内容とは別にですね、お話ししたいことがありまして、そしてちょっと特典として作らせてもらったんですけど、今回何をお話ししたのかというと、この複数会話ということですね、これをテーマにですね、またちょっと本編ではちょっと飾りきれなかったというかですね、セミナー内ではお話しきれなかったことをまたいろいろとですねお話ししていこうかなというふうに思うんですけど、今回この複数会話ということをですね、別にその特典で作ろうと思った理由がありまして、それ何かっていうと、やっぱりその1対1とですね複数会話ではですね、ちょっと訳が違ってくるんですよね。訳が違うといっても、もちろん大前提として、理論的なこととかですね、アクション的なこと、例えばなんかその深い話をしないといけないだとか、恋愛話とか、タイプ別のテクニックがどうこうだとかですね、いろんなこういったことは変わらないんですけど、別途ですね、やっぱり複数、自分と好きな子以外にこう何人もいるよっていう場合だったら、別に必ず意識してほしいことがあるんですよね。このやっぱり意識することも合わせて、これも知って、かつそのセミナーのですね、本編というか、動画にありました内容もできると、狙った子を惚れさせる確率がどんどんどんどん上がってきますし、逆にですね、ちょっとこれを知らないとですね、本編の内容ができても、複数会話というところでどっかちょっとミスをしてしまったりだとか、落としたくてもちょっと落としきれないみたいな状況になってしまうので、そういった状況を防ぐためにもですね、こういった内容をですね作らせてもらったっていうのがあって、今回この特典では、この複数会話としてですね想定されるケースですよね、こういった状況あるよねっていうのをですね実際にその紹介させてもらいつつですね、これを交えつつ、じゃあ具体的に何を意識しておけばいいのかっていう、テクニックをですね解説していこうと思います。なんでですね、いろんな、これを聞いてるあなたもですね、いろんなこう年代の方とかですね、20代なのか30代なのか40代なのかもしくは50代なのかとかもいろいろとあるかもしれないですけど、いろんな好きな女性とですね複数人で会うというケースもあるかと思いますので、そういったその複数人で会うよっていう前はですね、必ずこの内容を全部ですね聞いた上でですね、その複数人のこうイベントというか、その子に会ってきてほしいなというふうに思いますね。で、どんどんやっぱりテクニックをですね解説していこうと思うんですけど、その前にですね、じゃあその複数会話ってどんなケースなのっていうですね、ここをやっぱりあらかじめそれをしっかりさせておきたいというかですね、よりこう実践レベルを上げるために、これを聞いているあなたもぜひ想像していただきたいなというふうに思うんですけど、じゃあ複数会話ってどんな時にあるのかっていうと、やっぱり一つ目が、無難っちゃ無難なんですけど、友達の紹介とかですよね。自分と、自分の仲のいい男友達と、なんかその男友達がですね、女の子紹介してくるみたいな。で、22で飲むとかですね。結構社会人とかになると とかですね、あるといえばあると思うんですよね。その他にはやっぱり合コンとかですよね。5対5とかですね。結構最近コロナもある程度落ち着いてきたというかですね、なんかその屋外ではそのマスク外してもいいよとかいろいろなってきてますし、こういった大人数の飲み会とか最近だったらあるといえばあると思うんですよね。こういった時の状況であったりだとか、あとはいつものグループとかですね、なんか職場とかでなんかこう飲みに行くようなグループであったりだとか、もしくは学生さんとかでですね、こう仲のいいそのサークルのグループとかですね、他にはその社会人サークルとかもあるかもしれないですね。あとはやっぱりキャバクラとかも実はその複数会話といえば複数会話なんですよね。その女の子がいて、自分がなんか他にその会社の先輩であったりだとか、後輩であったりだとか、もしくは友達とかとなんか飲んで遊びに行ってですね、その中にこう落としたいキャバ嬢の子がいるとかですね、いろんなこういった友人の紹介であったり合コンであったりだとか、いつものグループとかサークルとか、キャバクラとかですね、こんな状況をですね、ぜひ想像しながらですね、いろいろと僕は今からお話しさせていただく、この6つのテクニックっていうのをですね、これを頭に入れてですね、実践していただければなというふうに思いますね。ということでですね、前置きでとしてちょっと長くなったんですけど、じゃあ実際その6つのテクニック、どんなテクニックなのかっていうのを、どんどんお話していこうと思います。 一つ目のテクニックが、まず男と仲良くするというテクニックです。なんで男と仲良くしないといけないのとかですね、いや女の子にやるテクニックじゃないのかっていうふうにですね思ったかもしれないですけど、まずですね一発目にですね、まあちょっとつまないテクニックかもしれないですけど、これを意識してほしいなっていうのがありまして、でどういった状況に特にこれがテクニックが必要なのかっていうと、やっぱり人数が多い時ですね、まあ合コンとか、まあ、パーティー系で、まあ、特に意識してほしいテクニックであるんですけど、まあ、なんでですねこういった、まあ、ちょっと一見つまらないようなテクニックをですね、まあ、最初に持ってきたのかっていうとですね、まあ、でもやっぱり最初の、ね、テーマとしてですねお話しさせてもらいたいのが、まあ、複数会話で本当に大事なのがですね、この見られている意識っていうですね、ここをやっぱり複数会話では強く持っていてほしいんですよね。まあなんかそのやっぱり一対一の女性との一対一の会話だとですね、まあこの子のことをどういうふうにするかしかもちろん考えなくていいんですけど、でも複数会話っていうのはですね、まあ本当にこういろんな人から見られている、特に女の子、その狙っている子からも見られているっていう状況がありまして、でなんでこれを最初に持ってきたのかっていうと、やっぱり女性がですね本気で嫌う男性の像っていうのがあるんですね。でこれ何かっていうとですね、結構そのどんな惚れていた男性でも冷める瞬間って何って女の子に聞くとですね、大体そのみんな面白いことにこう口を揃えて言うのが、あの店員に当たりが強い男性っていうんですよね。まあ、店員に当たりが強い男性だと、あの偉そうにしてる男性とかだと、まあ、今まですごいこう惚れていてもな恋のマジックが解けるみたいなことをですね、すごいこれなんかみんな口を合わせて言うんですよ。まあ、なんでやっぱりここもすごくその、まあ、男性と女性の違いかなというふうに思うんですけど、まあ、男性っていうのはやっぱりその相手がですね自分に何をしてくれたかっていう、まあ、その一方通行のあれでしか考えてないと思うんですけど、女性っていうのはやっぱりですねその村社会で、こう生まれてきたというかですね、その生物として育ってきて生き物にはなるので、その相手がですね自分に何をしてくれてるかっていうより、その相手が他の人にどういうふうにやってるかっていうですね、ここをめちゃくちゃ気にしてるわけなんですよね。だからすごいこう複数会話で一番やってはいけないパターンは何かっていうと、まあ、合コンとかあってですね、まあそれはやっぱりもちろんそのなんで男と話さないといけないんだよってですね思うと思うんですけど、それは女の子と会いに来てんだから女の子と話せよって思うかもしれないんですけど、だからといってですね、あの女性だけに行き急いでほしくないっていうのがあるんですよね。まあなんかその合コンとかに行ってもう男性そっちのけでですね、もう女の子だけにこうなんかこう目線を配ってですね、いろいろ話を振って女の子だけを盛り上げてとかですね、そういう方って結構いると思うんですけど、これ結構女の子にはですねバレてるわけなんですよね。なんでやっぱりこの男性がもう余裕あるかとかですね、他に何をしているのかっていうのをですね、あのこうすごい気にしている部分であるので、まずやっぱりここで、あのそんな女性に必死になってないよとかですね、この自分はまあ、そのこの人気配りすごいできる人なんだっていうのを思わせるためにも、まずですね特にこう人数が多い時とかだったら、まあ、周りの男の人と仲良くなってほしいんですよね。ここになるとですねやっぱりすごいこう話が早いんですよね。めちゃくちゃ僕もこれ実際にその言われたことがありまして、こうなんかこう複数人の、それはなんかもう家でなんかこう5号ぐらいでこう飲むみたいな感じの会で、もう全然その知らない人ばっかりだったんですけど、なんかその帰り道とかになったら、そのある女の子から、あ、ゆうつさんってすごいなんか男性とも仲良く話せられるんですねみたいなことを直接言われたんですよね。だからすごいこう、まあ、余裕を持ってるとか、まあ、それがなんかそのコミュニケーション能力があるっていうふうに伝われて、まあ、女性の中にですねその好印象というかですね、女性をここで一気に気にならせることができるので、すごくその話が早いわけなんですよね。まあ、そのもうあっちから気にならせてしまえば、まあ、あの本編にあったような、まあ、本編の動画にあったような、まあ、会話テクニックをやっていくことでですね、まあ、どんどんその子を夢中にさせることができるといったですね、まあ、こういったテクニックなんですよね。だからまあ本当にこの女の子だけに必死にならないっていうですね、女の子に見られてる、そのなんか行き急いでる感じで見られてると思ってですね、まずは周りの男性と仲良くするっていうですね、これはやっぱり複数会話の中では、まあ、必ずやっぱり入れてほしいなというふうに思いますね。はい、続いて2つ目は何かというとですね、こちらですね、 MC ポジションを狙うっていうですね、この意識をですね持っていてほしいんですよね。まあ、MC かとかですね、いやそれちょっと難しいとかですね、ハード高いっていうんですね思われるかもしれないですけど、まあやっぱり複数人でその子もいて他にもいろんな人がいるっていう場合は、まあ、なんとかですねこの MC ポジションをやっぱ狙う意識を持っておいてほしいなっていうふうに思うんですよね。でなんでやっぱりその MC ポジションを狙わないといけないのかっていうと、まあ あなんかすごいこう当たり前って言えば当たり前ですしシンプルなんですけど、まあ、MC ポジションはやっぱり強いですよね。なんかすごいこうこの人がもう自由にやっぱりその振りたい人に振れるし、あの話題も提供できるしっていうのですね。しかもその場を回せるっていうことでですね、すごいこう女性の印象に残りやすいんですよね。まあ、だから逆の立場としてですね、なかなかその僕も MC ポジションなんて最初から取れなかったので、こうその MC ポジションをやってる人を見て、あすごいなみたいな感じで僕もなんか隅っこに座ってるみたいな感じだったんですけど、ここはでもやっぱりですね、複数会話で好きな子を落としたいっていうふうになると、まあ、頑張ってやっぱり MC ポジションをですねこう狙っていくっていう意識が必要になってきます。でこの MC ポジションをですね、この、まあ、狙うの、じゃあどうやってそんな MC なんかなれんだよっていうふうにですね、思うと思いますし、その具体的な方法っていうのもですね、お話ししていきたいと思うんですけど、まあ、このやっぱり MC ポジションを狙うといっても、ここがやっぱり、まあ、大前提として1個それ注意点みたいなのがありまして、それは何かっていうと、まあもちろんその立てる人は立てるってことですよね。まあなんかその例えばなんかこう複数人で飲み会で開いてもらって、でその幹事さんのところがですね、自分がよりそのめちゃくちゃその年上の人で、でかついろんなその人脈を持っていたとかですね、もちろんそういう場合だったら、まあ、その人をちゃんと立ててあげるっていうことをですね、それがまあ必要になってくるんですけど、まあ全然なんかその幹事さんとかいない場合で、もうみんななんかそのいわゆるなんかその立場みたいなのもですね、もう全員フラットで、もう全員初対面でとか、あとはなんかまあ友達同士とかでですね、なんかそのやっぱり先輩後輩がないみたいな状況だったら、ガンガンもう MC ポジションを狙ってほしいなというふうに思いますね。でそう狙い人も立てるべき人はもちろん立てるっていうのがすごいあの注意点としてやっぱり覚えておいてほしい。まあ、考慮しないとやっぱり空気読めない人っていう風にただになっちゃうので、そこだけは注意してほしいんですけど、じゃあその上で、まあ、あんまりそのなんかこう立場というかですね、その上下もなくて、そういう時にみんなフラットの時にどうやって MC を取っていくかっていう、まあ、話をしたいんですけど、まあ、それは何かっていうと、まあ、端的に言うとこの3つですね。このリアクションの良さと声のでかさと、こっちから質問っていうですね、この3つをやってですね、MC ポジションをなんとかゲットしてほしいなというふうに思うんですね。で、リアクションの良さって何かっていうと、まあ、これはちょっと本編にも出てきた内容、まあ、リアクション100倍とか言ってるところもあったと思うんですけど、もうやっぱりその女性がですね、話してて安心感が与えられるようにですね、ちょっとオーバーなぐらいですね、リアクション取ってほしいんですよね。うわ、それやばいねとかですね、何やってんのそれとかですね、すごいもう声を上げちゃうみたいな感じで、ここはやっぱりまあ本当にこう芸人さんのフリートークとかもですね、ぜひあの参考してほしいなというふうに思いますし、あとはもうシンプルに声のデカさですね。まあなんかいつもよりも 1.5 倍ぐらい声出すぜみたいな感じでですね、なんかこの声のデカさっていうのもそれほどその目指しますし、自信を持ってるってことにもつながりますし、こうリアクションよくしてですね、もう思いっきり声を上げてしまってですね、ここでもう本当自分の存在感をアピールするっていう。まあ、さらにそのアピールしてても、それでなんかギャーギャー言ってもうるさいだけなんで、ちゃんと必ず女の子に質問をしてあげるっていうですね、このやっぱりリアクションよく取って声を大きくしてちゃんと質問するっていう、まあこれ本当にできる男性いないので、ここをやってるだけですごくその明るい雰囲気になりますし、話していって楽しいっていう風になりますし、ここですごい MC ポジションめちゃくちゃ取りやすくなるんですよね。で、まあ、こういうふうなことをやって、まあ、女の子にですね、やっぱりこう意識してほしいのが、まあ、これも本当にこうバカみたいな感じになっちゃうんですけど、僕は会話してますよっていうですね、僕はいろいろ話広げられますよっていうですね、このスタンスをやっぱり見せてほしいんですよね。このやっぱりちょっと大きいぐらいにリアクションを取って声を大きくしたりだとか質問するっていうことで、まあ、注目がやっぱり集まりやすいですし、なんかその話すキャラっていうふうにもうキャラ付けることができるので、こういったアクションをしていって、まあ、自分にですね、こう自然にこう会話が集まってくるように仕向けるっていったイメージですね。まあ、あとはどんどんどんどん相手にですね、こう振ってしまえば、それですね、自動的に MC ポジションになっているっていう。だからまあリアクションの良さとか声のでかさ、質問振るっていうのをですね、心がけて、まあ、なんとかその関係性がフラットな人が多い状況だったら、この MC ポジションっていうのをですね、ガンガン狙っていってほしいなというふうに思いますね。で3つ目のテクニックがですね、こちらですね、好きな子以外を楽しませるといったですね、こういったテクニックになってます。まあなんか好きな子にやるやつ全然出てこないなというふうにですね、思うかもしれないですけど、これもですね、やっぱり意識しておいてほしいんですよね。まあ見られてるといった話であったりだとか、あとさっきのですね、その MC ポジションっていうのと、まあちょっとリンクしてくる内容になってるんですけど、まあ好きな子以外をですね、楽しませてほしいなっていうのがありまして、まあこれ具体的にじゃあ何をしたらいいのってことなんですけど、やっぱりそのさっきの MC ポジションを頑張って取ったらですね、必ずやってほしいことが、 話を外れてる人にですね、話をちゃんと振ってあげてほしいんですよね。これをですね、必ずやってあげてください。まあ、一見本当なんてことないことに思うかもしれないですけど、まあなかなかやっぱりそういった複数人の時とかだと、なかなか喋っていない人であったりだとか、輪に入りたくても入れないみたいなその女性とかもですね、たくさんいるんですよね。なんでこういったちょっとですね、なんかこう、この人はあんまり喋れてないなとかですね、本当に輪に入れてないなっていう人にちゃんと話題を振ってあげるっていう、まあまさに MC っていうことなんですけど、これをですね、やって、まあ好きな子以外をですね、楽しませてほしいなっていうのと、あとはやっぱりですね、もう一つ、まあ、意識的に持ってほしいのがですね、この狙っているこの友人と仲良くなるっていうですね、このアクションも必ずしてほしいなというふうに思うんですね。まあなんか例えばこれはよくあるのが、友達の紹介とかですよね。まあ、男女22で飲みますという時であったりだとかも、なんかまあ狙ってる子、本当に仲良くなりたい子がいると思うんですけど、その子じゃなくて、まあ、実はその相方ちゃんをですね、最初に盛り上げてほしいんですよね。で、これもなんでわざわざ相方ちゃんを盛り上げないといけないのかっていうとですね、まあいろんなこれもメリットがありまして、まず一つ目としてはですね、まあ自分がやっぱり精神的に、まあ楽ですよね。こうなんかこう、楽と言ったら変な感じになっちゃうかもしれないですけど、まあその狙った子を何とかしてどういうふうにしようかっていうですね、こう言って会話するより、まあ全然意識してないことをまず話すことですね、自分はやっぱりその場としてもですね、気持ちが一個落ち着くことができますし、なんかその、ちょっとエンジンをかけやすくなるっていうのもありますし、すごいその回のですね、その自分の精神的なその負担っていうのも下がりますよね。だからまず話していてですね、自分がそのシンプルにその楽しいであったりだとか、あ、楽だなとかですね、なんかそのエンジンをつけさせるっていうためにも、まず相方ちゃんと喋って、そのあんま狙ってないこうと、まあこうざくばらん話をしてほしいっていうのもあるのと、あとやっぱりですね、この相方を狙うメリットがですね、すごいあります。それは何かっていうと、まあ、女は村社会だから評判が上がるっていうことなんですよね。これもやっぱりそのすごく狙ってほしくて、まあ、極端な例ですけど、例えば一番やっちゃダメなのがその複数会話とかでですね、まあ、男女2人で飲んでましたっていうふうになって、で A ちゃん B ちゃんっていうのがいてですね、自分がその落としたいのは A ちゃんですと、で A ちゃんに向けていろんな会話テクニックとかですね、わーわーやって、まあ、A ちゃんはですね、こう話をですね、こう聞いてくれるんですけど、実際その時ですね、またその行き急いでる感じが出ちゃって、まあ、A ちゃんに集中的にやってですね、結果その B ちゃん放置みたいなのがですね、結構あったりするんですよね。そういった状況でですね、何が起きちゃうのかっていうと、まあ、もちろんそこで A ちゃんはですね、まあ楽しいなって思う瞬間あるかもしれないですけど、まあ、その2人だけになった後、まあ、解散した時とかですよね、時とかに、まあ、相手をされなかった B ちゃんが A ちゃんに対して、なんかあの人たちなんかすごいちょっと微妙だったみたいな感じで言っちゃうっていうですね、こういったですね、ちょっと怖いことがあるんですね。で逆にそのなんでこの狙っているこの友人を抑えていってしまえば、もう女の子ってやっぱり村社会で、まあなんかその かっこいいよねって友達が言ってたら、もうなんかかっこいいような気持ちになっちゃうんですよね。もうなんかその自分が意思じゃなくて、もうその場のその評価だけでしか作用されていないので、やっぱり友達をまず抑えるっていう、で友達にいい評判を得ておいて、でそこでもう狙っている子にもそのいい評判っていうのをなんかまあ吹き込んでもらえるっていったですね、まあ、なかなかちょっとなんか怖いよって思うかもしれないですけど、そんなとこまで考えてるっていうふうに思うかもしれないですけど、このまずやって友人をやっぱり本当に楽しませてほしいんですよね。それでなんかまあその友人がいいように言って、その狙ってる子も、あ、やっぱその男性いいなっていうふうに思わせるっていうですね、ここ本当にうまく使ってほしいですし、あとやっぱりまあシンプルにですね、まずもう友達を狙うことでですね、このまあ隙バレ防止にもつながるんですよね。なんかこう好きな子にだけにこうガンガンいかないで、そのこの相方ちゃんをまず盛り上げることで、あ、じゃあ私はそんなにがっつりと狙うわけじゃないのかなとか、あ、ほんなになんかまあ普通に楽しく飲みたいだけなのかなみたいな感じでこう思わせることができて、まあ、スキーバレ防止につながって、結果的にまあその女の子を追わせることにもつながるっていうのがあって、ここもやっぱり本当にすごい大事というかですね、まあ、なんでもう好きな子に何かテクニックをやることっていうのも大事なんですけど、まあ、その子はですね一旦置いておいて、まずはその好きな子の相方ちゃんを楽しませるっていうですね、これを必ずやってほしいですね。 で、このテクニックはですね、もう特に重要です。まあなんか、僕もこれ最初の1個目に出しておけばよかったなって作りながら正直思ったんですけど、このやっぱり好きな子の相方ちゃんを楽しませるっていうのは、もう本当に必ずやってほしいなっていうふうに思いますね。ここができてないと、やっぱりこう、どれだけ1対1の会話がうまくいっていたとしても、まあスキルがついていたとしても、全部崩れ落ちてしまうので、このまあ好きな子以外をまず楽しませるっていうのをですね、もう必ずやっぱり実践してほしいなというふうに思います。はい。4つ目のテクニックが、好きあらば恋愛話です。まあ恋愛話のことはですね、本編でもまあいろいろとお話ししたと思うんですけど、やっぱりまあ恋愛話をしない限りですね、まあ好きな子落とせないんですよね。まあ恋愛話がやっぱり本当にこう女性の感情が動く、本当に一番の話題、本能に直結した話題でありますし、まあもちろんですね、何かこう、まあ、30代後半ぐらいの女性とかで、例えば恋愛に何かトラウマがあったとかですね、まあそういった女性はですね、なかなかちょっとこういった複数の場で話したがらないっていう時もあるかもしれないですけど、もう本当にやっぱり狙ってる子は20代とかであったりだとか、まあ30代前半とかであったら、やっぱりですね、まあいろんな仕事の話とかすると思うんですけど、結局ここにやっぱり行き着いてほしいっていうのは、まあこれは複数会話でもあるんですよね。で、なんかすごいもう最近いつ別れたとか、昔こんなことあったとかですね、もう本当になんかこう、なんかそういったちょっとバラエティ番組みたいな感じでですね、こうペチャクチャ喋るみたいな、ちょっとまあ女子会っぽくな、男はいるんだけどちょっと女子会っぽくもなってるみたいな感じでですね、この恋愛の話題をですね、こうできるような、まあそういったことをまあいろいろと話せるように、なんでこう隙があったらですね、恋愛話っていうのをまあ狙っていってほしいんですよね。じゃあこの狙い方としてどうすればいいのかっていうと、まあなんかもう本当に無難に最初は、まあ、好きな俳優さんとか、まあ、どういう男がタイプかっていうのでもいいですし、まあ、その振り方としてはですね、やってほしいのが、まあ、手がぶっちゃけってですね、これですね、まあこれなんか動画の本編とかでも話したんですけど、まあなんか手がぶっちゃけ最後に彼氏できたのいつなのとかですね、こう手がぶっちゃけどんな男好きなのとかですね、忘れない彼氏はみたいなことをですね。まあこれを本当にまあぶっちゃけっていうですね、ここをやって、まあ動画でも、セミナー動画でもですね、お話したと思うんですけど、まあこのですね、ぶっちゃけをうまく使ってですね、こう、なかなか恋愛話をですね、こう切り上げていって、まあそれでですね、こうみんなでこうワイワイと話してほしいなというふうに思うんですね。で、この恋愛話でですね、じゃあその、やっぱりどんな話題をすればいいのとかですね、まあ、どんな自己開示をすればいいのとかですね、まあ、もちろん自分がいろいろ話を振っていってばかりとしても、じゃあ実際〇〇さんはどうなんですかみたいな感じで女の子から聞かれてしまうことがあるので、まあ、必ずやっぱり自分が振る話題とか質問に関しては、ちゃんと自分も自己開示として用意しておかないっていうのがありますね。じゃあこれどんな話題をすればいいのとかですね、どんな自己開示をすればいいのというとですね、まあちょっとここ話すとまあすごい長くなってしまうので、まあ恋愛偏差値向上プログラム会話編といった、まあ他の教材になってしまうんですけど、ちょっとそちらでですね、まあ今一度持ってる方はこの話題のことであったりだとか、自分を必ず押さえておくべき自己開示っていうのをまあしっかりとですね、まあ準備しておくというか、作っておいておいてほしいなというふうに思いますね。まあ、なんでここでまあ恋愛話をして、まあもし女性から急に「じゃあ〇〇さんは？」って言われた時にちゃんと切り返せるようにしておくっていうですね、これが本当に大事になってきます。で、やっぱりこの「隙あらば恋愛話」っていうのも出したのもですね、本当にこう、まあ本編のこととまあかなりかぶってしまうことであるんですけど、まあ無難な話ばかりしてもしょうがないってことなんですよね。まあ最初はもちろんその仕事の話とか、まあ、休みに何してるかとか、まあそういったことでもいいんですけど、まあそんなことばっかり話していてもですね、女性もまあいまいちその楽しいなと思ったりだとか、まあ、次はまた会いたいっていうところまでやっぱり感情揺さぶられないので、まあ無難な話ばかりしてもしょうがないから、もうちょっと思い切ってですね、まあ、ぶっちゃけということでですね、まあ、好きあればちょっと恋愛話を放り込むってですね、これはやっぱり複数回はですね、意識してほしいなっていうのはあるんですよね。で、よくですね、このまあ恋愛話をしようとすると、なかなかそのある問題としてですね、まあ、友人に止められるっていう場合もですね、結構これ実はあったりするんですよね。まあ、僕も結構その合コンとか今までこう何回もこう何回もやってきてですね、こうまあなかなかその自分が話題を振ったりとかするとですね、いやちょっと別にそんなとこまで聞かなくていいでしょうとかですね、そんなとこまで聞かない方がいいよ、失礼だよみたいなことをですね、まあ恋愛勉強してない人はですね、結構言ってきたりします。なんか でもなんか女の子としてはなんか本当はなんかすごいこう盛り上がる話題ですし、女の子はやっぱり自分のことを語りたいんですよね、実は。だからやっぱりこういったちょっと止めてくる友達っていうのは、正直ちょっと言葉を選ばないとまあ邪魔になってしまうので、ここはですね、まあ本当、まあちょっとひどい話になっちゃうんですけど、まあ友人はやっぱり 選んでおこうってことなんですよね。まあ、合コンとか、まあ、友達の紹介の話になっちゃうんですけど、まあ、こういったですね、ちょっとなんか止めにかからない人というかですね、まあ、まあ、ここはなんかそこまで聞いちゃダメだよみたいな感じでですね、ちょっと真面目すぎる人は申し訳ないんですけど、まあ、選ばないとかですね、まあ、もしくは、そういった方を連れ込ん、一緒に飲みに行くっていう場合もですね、まあ、あらかじめやっぱり話しておくことが大事ですね。まあ、これもなんかちょっと作戦会議っぽくいい話にはなるんですけど、ちょっとなんか俺こういった話題振ろうと思ってるかとかですね、もうこれでちょっとグイグイ行こうと思うから、もうちょっと聞いといてとかですね、もうちょっとあの止めないでっていう感じで、まあらかじめ友人に言っておくっていうこと、もしくは、まあ、ノリのいい友達をそもそも連れていくっていうですね、ここをやっていってほしいなっていうのは思いますね。なので複数会話でも、まあ、無難なばっかり話ばっかりせずですね、まあ、好きあらば恋愛バランスということでですね、ガンガンちょっと恋愛話を狙っていただけたらなというふうに思いますね。はい。5つ目のテクニックは何かっていうと、イケメンカウンターを覚えるってことですね。まあ、イケメンカウンター、まあ、いきなりカタカナになってなんだよっていうふうに思うかもしれないですけど、まあ、こういったシチュエーションないですかね。なんかその邪魔してくる男のことですよね。まあ、やっぱりどうしても複数人の会話、まあ、合コンとかだとですね、まあ、なんか一人は職場にいたいだとかですね、なんかこいつ突っかかってくるなとかですね、余計なそのこと言わなくていいの言ってくるなみたいな人が結構いたりすることもあると思うんですよね。まあ、内容としてはですね、例えばなんかこの、まあ、ニンニンとかに飲んでて、こいつなんか丸々ちゃんのこと気になってるらしいよとかですね、なんかあっちが行ってきたいだとか、なんかこいつさ、全然最近彼女いなくてさ、もう付き合ってやってよとかですね、言われたりだとか、まあ、あとはですね、そのなんかそういった、まあ、そのムカつくやつに、なんかその、もう丸なんかお似合いだな、付き合っちゃうよみたいなことをですね、こう言われるっていったですね、まあ、こういったなんか邪魔してくる、ちょっとイケイケなイケメンとかですね、まあ、イケメンじゃないかもしれないですけど、なんかちょっとモテてる風なやつっていると思うんですよね。だからこういうふうになんか複数会話の時に邪魔してくるやつもいるんで、ここに対するその対処というかですね、カウンター技っていうのもしっかりと覚えておくっていう必要があります。でこれはですね、そのじゃあイケメンカウンター何がそのカウンターになるのかっていうと、やってほしいこととしてはですね、やっぱりもう冗談っぽく認めておいてほしいんですよね。まあ、さっき言ったですね、例えばなんかまあ戻るんですけど、まあ、なんかこいつなんか、お前なんか丸々ちゃんのこと気になってるらしいよとかですね、こう言われたらですね、もうほぼ冗談っぽく見てほしくて、例えばですね、なんか、いや、そうなんだよね、めちゃくちゃ俺気になってて、みたいな感じでですね、こう、笑って、かっこ笑がつくような感じとかですね、もうなんか、お前ら二人付き合っちゃえよとか言ったらですね、そっか。もうてか結婚しちゃうかとかですね、なんかそういったあのバカみたいな感じなんですけど、なんかそのそういった風にですね、こうまあ冗談っぽくですね、なんかこう、まあ、最後に結構藁がつくような感じでですね、もう認めちゃってほしいんですよね。で逆にこの時の状況で一番やっちゃいけないことは何かっていうとですね、イケメン風なやつがですね、お前なんかこういったこと、こいつのこと気になってんだろうみたいなこと言われたらですね、一番ダメなのが、何も言い返せないとかですね、焦るってことなんですよね、やっぱり。いや、なんか別に、いや別に気になってねえし、みたいな感じですね。いや、気になってねえよ、俺は、みたいな感じですね。なんかこう、よくある光景かなというふうに思うんですけど、こういうふうにちょっと焦った感じとかでですね、こう、否定しちゃったりだとかすると、女性からとしてはですね、あ、なんか本当にじゃあ私気になれてるのかなっていうふうに思われちゃうわけなんですよね。まあ、もしくはもう黙り込んじゃうとか。だからここをあえてもう冗談っぽく、そうだよみたいな感じで言えることで、まあ、本当に好きな子だったらそんなこと言えないので、これはちょっと思い切ったことをすることで、じゃあそんなに私のこと本気で思ってるわけじゃないんだなっていうのを、まあ、女性に思わせることができるっていうですね、ここをやっぱりこの、まあ、冗談っぽく認めてしまうっていう技もですね、うまくやっぱりやってほしいんですよね。まあ、そんな冗談っぽく認めて、まあ、そして受け流すっていうことをですね、なんか受け流すっていうのはですね、なんかそういった変なそのことをやってくる邪魔なイケメンのやつっていうのは、まあ、女の子としてもですね、なんかこの人突っかかってきたなとかですね、まあ、変なこと言ってきたなっていうのはですね、やっぱ女の子も感じてることなんですよね。だからまあそういうふうに思っ、なんかこう女の子も思ってあるであろうことも、もうこっちも言ってあげる。なんかまあ冗談っぽく言ってみて、いやごめんごめんみたいな、こう、いやちょっと変なこと言ってても悪いねみたいな感じで、まあ、でさ、みたいな感じで、まあ、それまで話していた普通の話題に戻るっていうですね、このもう本当に冗談っぽく認めて、まあ、そして、ちょっと悪い悪いみたいな感じで、まあ、あいつ変なやつだからさ、みたいな感じで受け直すっていうのをやっておいてほしいなというふうに思いますね。まあ、なんでこれをやるとイケメンとしてもですね、なんだこいつすまんねえなっていうですね、なんかこの、なんか自分がちゃちゃ入れたはずなのに、なんかすげえこう華麗にこう、なんかこう包み込まれて受け流されたなっていうので、まあ、イケメンをこう邪魔されずに済むっていう、 またその邪魔されずに済んだ姿を女の子が見て、さらにあの人めちゃくちゃ余裕があるんだなというふうに思われるっていうですね、これやっぱイケメンカウンターっていうのを必ずやっぱマスターしてほしいなっていうのがあります。はい、まあ、5つでですね、いろいろとお話しさせてきたもらったんですけど、最後ですね、じゃ最後何かっていうとですね、まあ、ようやくその好きな子のことができ出てくるんですけど、まあ、好きな子を誘うのは二次会でっていうですね、実は複数会話ですね、ここをやっぱり意識してほしいんですよね。あのもちろん複数会話をやる意味って、なんかその複数会話で会ったりするの時って、その子をもちろん付き合いたいからとか狙ってるからだと思うんですよね。じゃあその子でとですね、じゃあ次の関係性にもちろん発展させないといけない必要がありまして、まあ、2人だけのデートでこう行くとかですね、まあ、もしくはなんかその複数の会話でなかなか盛り上がらないなと思ったら、もう一回その複数の会話をやればいいっていうのはあるんですけど、まあ、実際その好きな子をですね、じゃあ狙ってデートに誘うのはいつにすればいいのかっていうと、実はその二次会でやるのがベストなんですよね。まあ、逆の言葉になっちゃうんですけど、まあ、好きな子を誘うのはですね、デートに誘うのはまあ本編というか、ね、飲んでて盛り上がってる時じゃなくて、じゃあ本当にベストの時、じゃいつ誘えばいいのかっていうと、実はこの二次会でぐだってきた時なんですよね。まあ、なんか一次会でバーっていうふうにですね、こうなんかみんなで盛り上がって飲んで、で二次会とかでですね、次のお店とか、もしくは分かんないですけど、カラオケとかで行ってですね、まあ、大体なんか2次会ぐらいになってくるとですね、みんな飲んできてですね、なんかグダグダになってきますよね。なんかその別にそんなみんなでガンガンなんかその会話をするような感じでもなくなってくるっていう時に、まあ、タイミングを見てですね、こう、まあ、その2人になるというかですね、その狙った子のもう隣に行っちゃうんですよね。まあ、そこでなんかその、まあ、あのさっきはなんかいろいろ複数人の会話で MC としていろいろと話してたけど、なんか実はなんかその2人ではじっくり話してなかったなみたいな感じのスタンスを思わせるぐらいでですね、まあ、そうすると2人でそっとした感じでですね、こう2人になれるように行くんですよね。まあ、そこであのやっとこう1対1の会話をするっていうですね、これをやっぱりやってほしいんですよね。このまあ、繰り返しになっちゃうんですけど、まあ、さっき そのみんなの一次会の時では、あこの人めちゃくちゃガンガン回してたし、なんかいろんな話題にも振ってたし、まあ、いろいろ喋ってて、まあ、一次会で全く喋ってたわけではないんだけど、でもなんか2人だけでしっかりは話してなかったなみたいな、こういうふうに思わせた時にこの1対1の会話をする必要があって、この1対1の会話っていうのがやっぱりその動画内のセミナー動画でお話しさせてもらったような内容なんですよね。まあ、そこでですね、こうガンガン女性と、まあ特にその深い話、恋愛話とかをして、まあ、盛り上がってですね、やっぱこの人と話すの楽しいなっていうふうに、まあ、ちょっと一次会の時はなんかあんまりガッツリ二人で喋れなかったけど、やっぱりこの人と話すの楽しいなっていうのを思わせるっていうことなんですね。このやっぱり二次会のグダグダした時にちょっと二人で話して、ちょっと二人だけの空気になってきたっていうところで、ここでやっと、まあ、今度ご飯でも行こうよっていうふうに提案して誘うっていうですね、これが実はですね、もうベストなもう複数会話でのやり方なんですね。だからすごいこうもう一番焦ってしまう逆にパターンだと、一次会でなんか本当にこうなんとかもう2人のなんとかその子の隣に行ってですね、なんとか盛り上げて、でなんとか盛り上がった場面でですね、ご飯でもこうやって誘わないとっていうふうに思うと思うんですけど、でも実は本当にやってほしいのはこの流れ、これをやることによってこの人めちゃくちゃその余裕があるなっていうふうに思われますし、これ実はあの2人でつながりやすいんですよね。なんでこのやっぱり二次会でちょっとグダってきた時に思い切ってその2人での空間になってで誘うっていうのをやってほしいなというふうに思います。まあ、あとはやっぱり誘う方のポイントとしてはですね、あのまあこれはまあ本当にこの、まあ、別に複数会話とかこの状況に限ったことではないんですけど、まあ、今度ご飯でも行こうよっていうですね、提案する形で誘うって感じですね。まあ、よくなんかその疑問系で誘っちゃう場合とか、今度ご飯でも一緒に行かないっていうふうにですね、あの言っちゃう場合もあると思うんですけど、まあすごい微妙なニュアンスなんですけど、やっぱり提案での形で言い切った方が男らしさが伝わるっていうのがあるので、ここは必ずまあ喋っていて、まあ、その一対一の会話で盛り上がった時に、てかさ今度ご飯でも行こうよっていうのをですね、あの改めて誘うっていうですね、なんでこの上でまあなんとか2人だけのアポを取ってほしいっていうのがあります。でもしそういったですね、その二次会とかがないっていう場合ももちろんあると思うんですね。で二次会がなかったらどうすればいいのかっていうと、まあ、その解散際とかですね、なんかそのみんなもう解散っていう風になってる時で、なんかそのみんなバラバラになってるとかですね、ちょっとうだうだしてる時とかに、ちょっと2人でなんかこう久しぶりみたいな感じで2人のところに行って喋るとかですね、あとはまあ帰り道とかですよね、まあ、帰り道とかですね、まあこれもまあ方向が違うとかいろいろな話があると思うんですけど、 まあ、2人だけでですね、こう時間になった時、まあ、本編ではやっぱり誘わないっていうことが大事になってきます。まあ、2人だけの空間を使って、まあ、一次会でできる限りその評価を上げて、まあ、そしてあこの人やっぱりいいなって思わせて、で二次会ぐらいで2人だけの空間を作ってそこで誘うっていうのがベストになるので、この流れをですねやっぱり意識しておいてほしいなというふうに思います。はい、ということでですね、最後にまとめといたしまして、まあ、これまでお話しさせてもらった6つのテクニックですね、まあ、改めて一個一個簡単におさらいしていこうと思います。丸1がですね、まず男と仲良くなるっていう点ですね。まあ、やっぱり女性に対してですね、こう何とかしたい、女性と会うためにもちろんいろんなそういった飲み会とか複数人で会うと思うんですけど、やっぱりこういった行き急いでる感じとか必死な感じをバレないためにも、やっぱりまず男としてですね、こう他の男性と仲良くなるっていう、まあ自分は常に女性から見られてるっていう意識をですね、大事になるっていうことだったんですけど、これが一つ目のやっぱりまず男と仲良くなるっていうのは意識してほしくて、じゃあ二つ目は何かっていうと、まあ、MC ポジションを狙うってことですね。やっぱり MC ポジションっていうのができれば、それほどやっぱり力がある、火薬力があるっていうふうに思わせることができますし、あとやっぱり本当に自分がやりたいようにやれるっていう、まあ、恋愛話を振ったりだとか、まあ、場を結構コントロールできますし、まあ、何よりそれほどできるその火薬力を持ってるっていうので、女性からもですね、こう魅力的に映りやすいので、こうなかなかやっぱりそのこう MC ポジションを狙うのこう難しいし、あんまりやったことないっていうふうに思うかもしれないんですけど、こう頑張ってですね、そこはリアクションとかを予想して、MC ポジションをですね、積極的に狙っておいてほしいなというふうに思います。はい。で、3つ目は何かっていうと、まあ、好きな子以外を楽しませるということですね。まあ、話が外れている人にですね、ちゃんと話を振ってあげたいだとか、あとはやっぱり相方ちゃんを楽しませるっていうですね、その相方さんちゃんを落として、そこから好きな子を狙っていくっていうですね、その好きな子の評価を上げていくっていうですね、好きな子がですね、自分に思う評価を友達経由で上げていくっていうですね、これもやっぱり大事なので、まあそのやっぱりこれも、まあ行き急いでるとかですね、見られてるとかいろいろあったと思うんですけど、まあ本当にこの好きな子だけにですね、一点集中しないように、まあその相方ちゃんをちゃんと楽しませるっていうのを意識しておいてほしいなというふうに思いますね。で、4つ目は何かっていうと、好きあれば恋愛話っていうことです。まあ、やっぱり無難な話ばっかりしてでもですね、まあ、女の子もつまんねえなとかですね、もうなんか明日仕事早いし帰りたいなというふうに思っちゃうので、やっぱりここを打破するためにも女性の感情がちゃんと動く恋愛話を積極的に振っていこうっていう話でした。で、5つ目は何かっていうと、まあ、イケメンカウンターですね。まあ、なんか邪魔してくるイケメンだとかですね、余計なことを言ってくるイケメンというのはやっぱりいるものなので、ここをですね、そのイケメンに飲み込まれてですね、自分が何かその黙ってしまったりだとか、まあ、焦ってですね、なんか挙動不審になってしまって、それでその隙バレをしないようにですね、まあ、冗談っぽく認めるというですね、まあ、そしてもう流すっていうですね、このやっぱりイケメンカウンター、まあ、必ずやっぱり複数会話では覚えておいてほしいなっていう、もうこれもテクニックの一つですね。で、最後は何かっていうと、まあ、さっきもちょっとお話したんですけど、好きな子を誘うのは二次会でということです。まあ、本編で誘おうとするとですね、まだ自分の評価は曲がりきってないってこともありますし、すごいなんか必死な感じでもうバレバレになっちゃうので、まあ、なんかこうみんながあんまりガンガン話すようじゃない、話す空気ではなくなってきたところで、まあ、ちょっとしっぽりしてきたところで、まあ、実はさらっとですね、一対一の会話をやって、そこで誘うっていうのが、むずはベストなんで、このまあ好きな子を誘うのは二次会でっていうのをですね、意識して複数回をですね、頑張っていただければなというふうに思いますね。で、まあ、この6つのテクニックということでですね、いろいろと本当にお話させてもらったんですけど、まあじゃあ複数会話でじゃあ何が大事なのかっていうとですね、まあ本当に端的に言っちゃうとこれなんですよね。まあ、好きな子を大事にしない、場を楽しませる会話をってですね、まあ、複数会話ではこれです、やっぱり。まあ、好きな子を第一にしないっていうのは、まあ本当恋愛活動の中でですね、まあ全体として言えることであるんですけど、特にこういった複数の場であったら、もうその子にだけ何とかしようっていうとですね、もう本当にその子がまず気づきますし、その子の友人とかもみんなバレてしまうことがあるので、もういくらやっぱりその、1対1の会話力がですね、こう伸びていても、スキルとして身についていても、これで台無しになってしまうので、まあ、好きな子をもちろん落としたいんですけど、まずその場を楽しませる、周りを固めるとかですね、もうこういった会話ですね、まずやってほしいなというふうに思います。まあ、一見すごいこう遠回りでですね、意味がないように思えるかもしれないんですけど、実はこれが、まあ、好きな子がですね、一番その評価が上がる会話の仕方なんですよね。 だから本当にこの見られてるといった意識をですね、この、まあ、自分はその男性は自分に何をしてくれたかじゃなくて、自分はその男性は他人に何をしてるかっていうのは、それを見られてるっていう意識を重要にして、まあ、好きな子を大事にせずですね、本当にまあシンプルに場を楽しませる会話っていうのを、ぜひ複数会話で、僕は今ちょっとお話しさせてもらった6つのテクニック意識をしてですね、やってほしいなというふうに思います。はい。ということで、6つの会話とかですね、6つのテクニックとかいろいろとお話しさせていただきました。で、まあ、最後になんですけど、まあ、本当にこの、改めましてですね、このセミナー動画版と、まあ、そして、まあ、特典とかですね、購入していただいて、またこういった動画もとかでですね、見ていただいて、本当にありがとうございます。まあ、やっぱりお伝えしたいことっていうのはですね、僕自身も本当にこの、会話っていうのはもうめちゃくちゃ最初も苦手でした。なんかこの複数会話とかで、複数の会話とかだったら、まあ飲み会とかでも全然なんかもう話を聞いてるだけだったりだとか、全然もう輪に入れないし、もうもちろんそんな状況だからもう一対一に誘い込めれるわけでもないし、みたいな感じですね。かなりこう会話にはすごいこう苦い思い出っていうのがたくさんあったんですけど、でもやっぱり本当にこの会話とかってですね、もう意識的にやろうと思ってどんどん挑戦していくとですね、まあどんどんやっぱり変化していくものなんですよね。だからなんで本当にもうこれを聞いてる方にですね、やっぱりやっていただきたいというかですね、まあ本当に何度も言わせていただいたんですけど、まあぜひやっぱり実践してくださいということをですね、まあ、コミュニケーションどんどんどんどんやっぱり変化していくものです。まあたとえこれを聞いてるあなたが今ですね、なんかすごいもう本当に全然うまくいかないなとかですね、なんかその女性と会話していても全然いい反応は取れないし、なんかもう黙ってばっかりだしとかですね、まあいろいろとこう悩んでしまうこともあるかと思うんですけど、もうどんどんやっぱり形は変わっていくものなので、そこをですね、やっぱりその変化をしていくのをですね、まあ、変化したいと思ってこういった動画を聞いていただいているのもあると思うんですけど、まあ、どんどんやっぱりその変わっていくぞっていう思いでですね、ね、いろんなことを実践して試しておいてほしいなというふうに思いますね。で、やればやるほど会話っていうのはすごいこうスキルとして身についていきますし、なんかすごいこう形が変わっていくというかですね、もう僕もやっぱり今まで全然なんかこういうふうに話してなかったなっていうのも気づいたら話せるようになっていたりだとか、で結果的にその話し方とか話すスタンスとかが好きな子を落とすとかですね、惚れさせるっていうことに変わっていったので、まあ、何が言いたいのかっていうと、もうどんどんどんどん本当会話っていうのはですね、もう終わりなくですね、変化していくものです。なんでですね、まあ、ぜひこう実践をして、まあ、スキルをつけてですね、もう本当に変わっていくぞってですね、もういろんな会話を身につけてですね、まあ、女の子に本当に狙った子をこれさせて彼女にしてやるぞといった気持ちでですね、ぜひ会話を楽しみながらいろいろと実践していってほしいなというふうに思います。はい。まあ、ということでですね、改めまして、この動画版と購入いただきありがとうございます。また特典もですね、こういった最後まで見ていただいてありがとうございます。まあ、これを聞いているあなたのですね、こう恋愛で成功することを本当に祈っていますので、まあ、ぜひですね、まあ、今回の動画を見ていただいたりとか、これからもYouTube とかメルマガとか楽しんでいただけたら幸いです。はい。ということで、今回も最後までお聞きいただきありがとうございました。ゆうとでした。